ハロー針姫5月開院播磨姫路総合医療センター。水曜日のこの時間は今年5月に開院予定の兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは製鉄記念広畑病院脳神経外科専門医指導医病院長代行の辰巳翔太郎先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りします。さあ辰巳先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしく
お願いします。今回は2回目のご出演ということで、1回目の時に、少しだけ播姫の高度専門医療について教えていただいたんですけれども、今回は具体的に教えていただけますでしょうか。
そうですね、高度専門医療っていうと、ちょっとまあ一口で言うと最先端の設備を整えて最新で高度な専門的な技術で難しい病気を治していくっていうことなんですけど、
はい、
具体的に言うと、新病院播姫でですね、設備で言うと手術室が16室、
多いですよね。
たくさんあります。これはですね、広畑病院、製鉄記念広畑病院で今主に使っている手術室が6つです。
はい、
で循環器病センターで主に使っている、手術室が5つあります。
はい、
で両病院合わさってっていうことで、いわゆるベッド数とかは足した数なんですけども、手術室はそれにも増して 1.5、倍の手術室を整備しています。
ずいぶんと増えるってことですね。
そうですよね、最先端の技術に、見合うだけの皆さんにやっぱり高度な技術を提供していきたいというふうに思って手術室はたくさん作ってます。
どういう内容の手術室になるんでしょうか。
ハイブリッドってご存知ですか。
ハイブリッドって聞くとなんか車すぐに私は思い浮かべるんですけど。
そうですよね、車のハイブリッドってガソリンと、モーターと合わさったのがハイブリッドなんです。
は
い、合わさるのがハイブリッドって言います。実は手術室にもハイブリッド手術室というのがあってですね、手術室の中で手術をするだけじゃなくって、そこでカテーテルの設備、それですとか CT スキャンとか、MRI とか、そういうのが手術の中で一緒にできるっていうハイブリッド手術室っていうんですけども、その手術室が播姫では4室準備することにしてます。
4室もハイブリッドが入ってるんですか。すごい、なんかカテーテルとかもちょっと聞いたことはあるんですけど。
そうですよね、手術室でするカテーテルの治療っていうのは、例えば心臓ですと、今まで心臓の中、心臓を開いて手術っていうと、やっぱり大きくですね、骨を開けて胸の中に手を入れてっていうふうなことだったんですけども、そういう手術もですね、今やカテーテルですね、足のところを切って、血管に沿わせて心臓まで行って、そこでですね、心臓の中に大きな大きく穴が開いてたらそれを塞いでくるとか、切らずに治すっていうところがすごく進歩してるんですよね。
管を通していくって感じですか。
そうですね、
小さい穴から、
切らずに治すっていう治療の代表です。
これは患者さんにとっても負担が随分少ないんじゃないですか。
そうですね、高度専門治療っていうとすごい難しいことして大変なん違うかと思われる方が多いと思うんですけども、実はそういう高度な治療を体に優しくするっていうことがとっても重要なことで、そういうふうなことを研究しながらいろんな技術を導入していってるっていうようなところになります。
すごいですね。いや、そういうふうに伺うとどんどんどんどんこう医療の世界も進んでいってるんですね。
そうですね、手術についてもやっぱりちょっとでも体の負担を軽くっていうことでいろいろ研究と技術の提供を進めてますし、逆にもう一切切らずに治すっていうことで、そういうのでいうとカテーテルの治療ですとか、内視鏡の治療ですとか、それから放射線の治療ですとか、そういうふうなところも高度専門治療をどんどん導入していってます。
でそのハイブリッドというとこうカテーテルとか CT とか、あともう一つ何か
放射線治療ですね。放射線治療も、最新鋭の治療機器を2つ揃えてですね、実は放射線治療ってずっと毎日毎日放射線治療を続けてですね、1ヶ月半とか治療にかかるんですよ。それがやっぱり数日間で終わったりとか、定位照射って言ってですね、1点集中で当てるともう1日で治療が終わってしまうっていう、
すごい、
はい、 体に負担が優しいとともにすぐに職場復帰していただいたりというふうなことで生活の質を上げるということもとっても貢献できるような治療方法なんです。
そういうのって入院期間も短くて済みますもんね。
そうですよね、
はい、ナビゲーションですか、はい、そういうふうなものも。
ナビゲーションというのはですね、はい、手術室のナビゲーションなんですけども、はい、車でもナビゲーションの通りに行くと自分で地図を思い込めなくてもいいって話ですよね、なかなか例えばですね、はい、私脳神経外科なんでまた脳の話になっちゃいますけども、脳の中っていうと外から見えないので、はい、今までは経験でここを進んでいくと例えば脳の中の腫瘍に至るっていうのが分かるんですけども、そういう脳も手術前からナビゲーションを使ってセッティングしてると、はい、コンピューターが画面に位置をきっちりと出してくれますので、はい、その通りに進んでいったら例えば腫瘍に到達できると。もう一つ言うと、
は
い、先ほどの、ハイブリッド手術室で、それを手術中に確かめながら、それをまたナビゲーションの機械に入れて変化にしっかりと合わせた形で手術を遂行できると、はい、そうすると、
はい、
いわゆる正常の先ほどの話にも近いですけども、正常の脳を傷つけずに済むので後の障害とかが少なくて済む、起こらなくて済むっていうふうな、そんな治療になります。
ありがたい。でもそこまでの施設を置いている病院ってなかなか少ないですよね。
そうですね、やっぱりそれだけ揃えとなるとやっぱり病院の規模も大きな規模が必要ですので、
はい、
病院合わせての736床っていうふうな施設規模を整えて。
そして最近テレビなんかでも見ます、ロボット手術ってあるじゃない
ですか。
そういうのも針姫はできるんですか、
はい、手術についてはですね、はい、お腹の手術とか胸の手術とかは鏡視下手術って言って、内視鏡のようなものを入れてする手術がもう主流になってきてるんですけども、
はいはい、
それですとなかなか手の届かない奥の深いところですね、泌尿器科の手術ですとか産婦人科の手術ですとか、
はい、
そういうのにはいわゆるロボット手術っていうのは導入されてます、
はい、
ロボット手術っていうのは、結局その実際に手術するのはもう機械がするので、それを手術室の中に置いてるいわゆるコンソールっていうんですけども、いわゆるガンダムの操作室みたいな、
はいはいはいはい、
そんなんが手術室に置いててですね、それを操作するとその体の中の細い傷から入った機械が中で手術してくれる、
遠隔操作みたいな感じ
ですね。そうですね、その通りです。もう最近ねどんどん少しずつ広まってきててですね、姫路市内でもロボット手術されてる病院もあるんですけども、それが針姫では2部屋用意してですね。
あ、2部屋もあるんですか、
はい、実はスタートの時にはダビンチっていう機械を1台でスタートするんですけども、
はい、
先々やっぱりそういう患者さんが増えてくるだろうということで、それに対応できるようにということで2部屋用意してます。
はあ、すごい。だからそのロボットで手術するとより細かいところまでいけるってことですか。
そうですね、細かいところを正確に手術することで確実に安全にっていうようなところがとても大切なところですね。
わあ、すごい。それこそもう10年前だったらちょっと考えられなかったような、そんなもうね、それぐらい進んでますよね。
そうですね、どんどん進んできてますし、将来ももっともっと進歩させていきたいですので、そこの研究も行っていきますし、そこの皆さんに少しでも多くの皆さんに提供できるようにということで、大きな規模に作り上げたっていうところです、
それが現実に5月にできるんですもん ね、
ね、今まで手術がですねやっぱり3ヶ月待ちですとか、長い時間お待たせしてましたけども、そういうことがないように、
はい、
それから例えばその姫路ができないから神戸に行ってね、岡山に行ってねっていうことが時々あったと思うんですけども、そういうことなしに姫路で高度の治療も完結できるということ
なんですよね、
遠くに行かなくてもいい、姫路で安心して暮らしていただけるようにということを考えてます。
ですね、
はい、
はい、だから例えばご家族でね、遠くに引っ越されたとかいらっしゃっても、姫路にもし帰ってきてくれたらこんな高度な医療が受けられるよっていうのを教えていただきたいですね。
そうですよね、遠くで住んでもいいから、ぜひ姫路にいい病院できたから姫路に帰っておいでよって、そんな風に言っていただけるように作りたいなって思ってます、
はい、私たちも楽しみにしております。そしてもう期待しておりますし、ぜひ行かせていただきたいと思ってます。でちょっと高度なね、そのロボット手術のお話とかも伺ったんですけど、結構難しいと思うんですよ、やっぱり。そのためのトレーニングっていうのはどんなふうに。
そうですよね、そういうそのロボットの手術でも特別にトレーニングセンターっていうのも整備されててですね。
あ、そうなんです ですか。
そこに決まったスタッフが行ってですね、はい、着々と準備を進めてますし、もうそういうのを卒業した今指導医っていうんですけども、はい、そういう先生方も続々と集まってきていただいて、もうスタート地点からしっかりとした専門治療が提供できるようにということで準備はもう万端です。
トレーニングセンターっていうのが、それはまた別にあるんですか。
そうです、別のところに行って、チーム医療って言いますけども、ドクター一人でできるわけじゃないので、その、治療に参加する医師、看護師、それから臨床工学技師等々が一緒になって、チームを組んで勉強しに行って、その技術を持ち帰ってきて、それでまた病院内で研修会とかして広めていくっていうふうなこともしますし、院内でもこうシミュレーターをしっかり揃えてですね、高度なシミュレーター、日本にも初めてっていう風なシミュレーターも実は導入してですね、
そうなんですか。
それは病院だけじゃなくて、フィジスさんとか、それから独協大学とか、共同で運用していくってことになってるんですけども、そういうふうなこともどんどん進めていきたいなと思ってます。
いや、楽しみですね。じゃあこれからはもう5月からは針姫に行けばもう本当に最先端の医療が受けられるっていうことですから、かかりつけの、ね、先生からのご紹介ということになるとは思うんですけれども、姫路に住んでるとすごい長生きできそうな気がする。
そうですよね。なんとか皆さんに、市民の皆さんに安心して暮らしていただける、そんな街づくり の一助になればなっていうふうに思ってます。
よろしくお願いします。ありがとうございます。今回は製鉄記念広畑病院脳神経外科専門医指導医、病院長代行辰巳翔太郎先生にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
ハロー針姫5月会員、針間姫路総合医療センター、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は針間姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りしました。